九条武子、長谷川しぐれ作。一、人間は悲しい。率直に言えばそれだけで尽きる。九条武子と表題を書いたままで幾日も何にも書けない。白いダリアが一輪目に浮かんできて、いつまで経っても一字も書けない。遠く離れた存在だった。ずっと前に書いたものには、気高き人とか、霊人とか、ありきたりの誰しもが言うような褒め言葉を並べただけで済んでいたが、そんなおざなりを言うのは嫌だ。その自分書いたものに、ある伯爵夫人が、その人は鑑賞眼が相当高かったが、あのお方に十二人でお着せ申し、あの長い黒いお牛をおすべらかしにおさせ申して、日本の女性の代表に外国へ行っていただきたい。ああいうお方がもう二人欲しいと思います。一人は外交官の奥様に、一人は女優に、和歌をお好みなさるうちでも、ことに、与謝野晶子さんの、歌集黒髪に盛られた晶子さんの奔放な歌風が、ある時代を風靡した頃だった。その晶子さんが、京都の人は本当に惜しんでいます。あのお姫様を本願寺からなくすということを、それは惜しんでいるようです。まったくお美しい方って、京都が生んだ女性で日本の代表の美人です。あの方に清掃してパリあたりを歩いていただきたい、と言われた。アメリカの女詩人が白百合に例えた詩を作ってあげたこともあるし、そうした概念から私は火桜の塊のように輝かしく、憂いのない人だとばかり信じていた。もっとも、その頃はそうだったのかもしれない。桜ですとも、桜も人へのではありません。八重の日桜か、カバ桜と申し上げましょう。五つ絹で日扇を差しかざしたと言ったらよいでしょうか。王朝式といっても、丸いお顔じゃありません。本当に輪郭のよく整った売りざね顔です。と、同じ夫人が言ったことも私は書いている。それなのになぜその時のままのを他の人の通りに古いままで出さないのかといえば、私は女でなければわからない女の心をと感じたからで、私には偽りは言えない。と言って、生きているうちから伝説化されて、今は白玉老中に正常に収まられた使者を今さら批判するなど、そんな秘儀はしたくない。ただ、人間は悲しいと思い当たる寂しさを追悼の意味で私の直角から言ってみるに過ぎない。仕事の多く来るのは知っているが、手を差し伸べて握手するのも目に見えぬ武子さんであるかもしれない。昭和二年頃だった。白夜が、商業往来にもない妙な新手の者が階級戦士ぶってやってきて言うには、九条武子さんとこへ行ったら、ちゃんと座敷へ通して五円くれた。それなのに五十銭銀貨一つとは何だというふうになじった。女というものは、そう言ったらば負けずに五円出すとでも思っている様子なので。あちらには阿弥陀様という御光が後ろに光っていらっしゃるからお金持ちなのだろう。我々は原稿紙のマス目へ一字ずつ書いていくらなのだから、お米粒拾っているようなものでダメだ。 と断ったことがあったが、吉井勇さんが編纂した竹子さんの遺稿和歌集、四六尺の後に、柳原明子さんが書いていられる一文に、ある日のことだった。思想のとても新しい若い男があの方と話し合ったことがあった。その男の話は、常日頃、そうした話に耳慣れていた私でさえ、びっくりさせられるようなことを、母様の前でベラベラと喋った。それにあの母様は、眉根一つ動かさずに、むしろその男に釣り込まれたかのように聞いておられた。そしてその男の話に十分の理解と最も明晰な洞察を持って、今の社会のいかに改造すべきや、現内閣の政治上のことに至るまで、とても確かな意見を出して具合よく応答されたのには、聞いていた私が呆れた。どうせ家族の女だもの、薄馬鹿に決まってら。竹子っていう女は低能だよ。確かにこんな陰口を叩いたことのあったこの男も、すっかり参ってしまって、自居する頃には、ねえ、僕らの運動の資金を稼いでくださいな。
何？ちょうど新聞社から夕刊に出す続きものを頼まれてるんですって？
そいつはうまいや。いや、どうもありがとう。
その男が帰ってしまった後で、私は母様に聞いた。母様の周囲にあんな話をして聞かせる方もあります前に、いつの間にあんな学問なさったの？
その時、母様は笑いながら、私だって、そう馬鹿にしたもんじゃありませんよ。
可略。
この一節に思い合わせたのだった。その訪問者の軽率なのも、略夜にもおかしさもあったが、竹子さんの晩年の救済事業が、なんとなく冴えてきた心境を感じさせていたので、人を夜いとまもなく聞こうとしたものがあったのだと思わせられた。死んでしまった古い宗教から抜けて自分の救いを、と言って悪ければ、新しく行く道を尋ねていた人ではないかと思っていたことに、この一節がピタと来たのだった。竹子さんを書く場合に、普通常識で測りきれないものがあるということをはっきりさせておかないと具合が悪い。身分があるとか金持ちだとかいうのとはまた違っている。それらの人たちからも拝まれてもいれば一般からも拝まれている。ある時は人間であり、ある時は阿弥陀様と同列に見られ、見る方が間違っているのだが、特別人扱いで、それが代々親鸞聖人以来であり、しかもその祖師は苦難をなされはしたが、元が上流の出であり、いかなる場合にも梵華とは同じでなく、拝まれ通してきた地であることだ。本願寺様は本願寺様でなければならぬところを、大谷家になり、子爵と定まり、伯爵となったが、それだけでも門徒には大打撃だったのだ。生き仏様のお血筋が身分が定まってしまったのだから、信徒の人々には一大事で、浅ましき末世とさえ思われたのだ。竹子さんは、そうした家柄の本派本願寺、21代発祖、妙女商人、大谷光尊の二女に生まれ、長兄には英傑と呼ばれた光瑞氏がある。で、またここに、他の宗教家と著しく違うところに、親鸞聖人の妻帯は必死の苦悩を乗り越した浄土であったのだが、いつからのことか、
このお寺だけはお目かけのあることが何でもないことになっていて、お原さんというものがあることなのだ。姻戚関係も大っぴらで、最も縁の深いのが九条家で、月の輪関白金実の娘、玉姫と曹操の結婚が始まりで、しかも曹操は関白の弟、天台座す智縁の法廷であったのだから関係は古い。ごく近くでは洪水氏夫人が九条家から11歳の時に越し入っているし、洪水氏の弟、孔明氏には夫人の妹が嫁がれている。10円とも何とも感情が小暗かったらなかなか面倒そうだ。山中峰太郎氏著、九条武子夫人を見ると、父君孔孫氏は幼い頃から武子さんを愛され、伏見桃山のふもとの別荘、山野荘にいる頃は、御門跡様とおひい様のおことが始まったと、近所の者が外へ出てきたりしたという。武子さんの文装はそうして育まれたというが、この父君の優位な性格は、長兄洪水氏と武子さんが受け継いでいると言われているそうで、武子さんは、シャムの皇太子に入与の儀が開院され、明治の初期に日誌親善のため、東本願寺の後継承認の腹からが、新帝との縁組の交渉は、内々に進んでいたのに、沙汰闇になったが、武子さんのは、17の1月3日、シャム皇太子が西本願寺を訪問され、武子さんも拝謁されたが、病を押して歓迎、法要を務め、その縁談に進んで同意だった父発須が急に重体となり、宣下されたので、そのままになってしまったという、東本願寺の元老、石川俊太氏の階級談がある。兄、洪水氏、新門さん。発須の後継ぎ者が革命児で、22、3歳で南洋やチベットへ行っていることを見ても、その人たちと似た気性といえば、武子さんは並々の小さい器ではない。しかし、愛された父発須は行き、新門関はインドにいてまだ帰らず、ここで木登りをしても叱られないで、お猿さんと愛称されたまな娘に、目に見えない生活の一転機があったことを見逃せない。それは、新門関夫人の父君、九条道隆公が、家父を連れて急いで東京から来着し、主な薬草一同へ、かねて双方の間に、約束いたし起きたることは、もし当山に万一のことありしときは、速やかに、私がまかり出て、せいぜいご助力いたすべく。これは皆、前期山中氏の著書の中にあるから、信頼してよいものと思う。こうなると、前発須御裏方の勢力も、お原さんのお富士の方も何もない。お裏方よりはお目かけお富士の方が、実はすべてをやっていたのだというが、もはや新門関夫人の内房でなければならない。と同時に、武子さんの位置も同じおひい様でも変わったと言わなければならない。18、19、20歳と山中氏の著書の中にも、美しき姫のご縁談ご縁談と、ところどころに書いてあるが、武子姫のご縁談のことを、おもだってお考えになる方は、お姉君の和子夫人が、その任に当たられるようになりましたとある。本願寺住職の人々が、それぞれ控えていまして、その人々の意見もあり、和子夫人お一方のお考え通りには、はかゆかぬ煩わしい関係になっているのでした。ともある。その一節を聞くと、 20歳の春を迎えたまいし姫君、まして世の人々が賛美の思いを集めています竹子姫のご縁談につきまして、本願寺の人々が今は真剣に考慮するようになりました。母様は20歳におなり遊ばしたのだから、しかしそれについてご法師は何とも仰せがないから、まことに困る。我々から伺ってみようではないか。と、室内部長とか執行部長とか、本願寺内閣の要職にある人々が、教女様、洪水氏のご意見を伺い出ますと、お前たちが先行してよろしい。俺には今、これという心当たりがないと、一任するという意味でした。中、九条武子夫人、149ページ。それより先に、若き神門様洪水氏は、外国にいた時に、マナ妹武子さんの将来を託す人を、たった一人、選び出したのだった。良き伴侶と見極め、妹をもらってくれと言ったのだというふうに私は聞いている。私は一連死に過ぎないからと先方は一応辞退されたのを、人物を見込んで言い出した人は地位などで選びはしなかったのだから二人だけの約束は結ばれた。記帳すると夫人にもそのことは話され、竹子さんも聞いて、その人も帰ると表向きの訪問が許され、内縁を連れ立っての散歩も楽しげだったというのに、それはどうして破れたのか。その間の消息は、山中氏の著書ばかり引くようだが、改めて申すまでもなく、細胞ともにお麗しく、気高い竹子姫にご縁談の申し込みはすでに方々から集まっていました。中にもまず指を折られるのは東本願寺の蓮師、法師の親戚の方でした。中略。東本願寺の蓮師へ竹子姫が入与されますと、両家の間はいよいよ親密に結ばれることになるのでした。しかしながら、西本願寺の住職の人々にしてみますと、法師の妹君として、まして世に稀なる才能と類いなき霊貌の竹子姫が、世間的に地位なく幸なき普通の蓮師へご縁づきになることは、法師教女様の権威に関わり、なお自分たち一同の私情よりしても耐えられないことに思われるのでした。おお、まあ。そんなことで否決して会議は幾度も繰り返されたのだ。妙女様、洪尊氏がご在世ならば、ご一存で済む決まるのだけれど。母様が価格の低いところへご縁付きというのでは、我々が申し訳ないことになる。それは無論、ご在世ならば先方の人物本位にと仰せられるに相違はない。いや、しかし、子爵以下では、何とも当家の権威に関わる。古林の新芽、152ページ。おお、まあ、なんとそんなことで。家族名鑑を持ってきても選考難に苦しんだとは。ここで前期の、お前たちが選考してよろしい。俺には今これという心当たりがない。という、洪水氏の言ったことが誠に痛切に響いてくる。私は一連死に過ぎないからと、一応辞退したというその人にも、先見の明がある。私はその名も聞いたが、世間的の地位なくと断るのは、 若い人に向かって無理だと誰しも思う。それは東のホスの後継ぎ者でもないのにという意味にとればわかる。だが、幸いなき普通の連士とは失礼なことを言ったものだ。この人、先頃からの東本願寺問題に幸いある連士だとの評が高い。仮初めの別れと聞きておとなしゅう、うなずきし子は若かりしかな。三夜草、父が今しし春の日は、花も我が身も幸多かりし。日の草の襖は固く閉ざされて、今日も寂しく物思えとや。金霊より。二。東西本願寺の由来は、700年前、親鸞聖人の娘、イヤニョが再婚し、夫から譲られた土地に、父親鸞聖人の廟所を作ったのに始まる。このイヤニョは革新尼といい、この人の孫が第三世覚位。親鸞の子、善鸞から女神となり、革新尼の孫、覚女の代となるまでには、革新尼は創業の苦労と煩悩もあったわけだった。八世の蓮如上人の時、伝道教下に勤め、九世実如の時、純門跡の地位にまで上ったのだ。十世少女の頃は戦国時代ではあり、一向一揆は諸国に勃発し、十一世顕如に及んで、織田信長と天正の石山合戦がある。石山本願寺は、今の大阪城本丸の地点にあって、信長に攻められたのだが、一向宗は階級的な強さがあるので、負けるどころではなかったが、臨死が下って和議となったのだった。天正19年に、豊臣秀吉から、現在の京都下行堀川本願寺門前町に自治の寄付を得た。しかし、この時に今日の東西本願寺、本願寺派本山の尾西と、信州大谷派本願寺の尾東とが分岐した。東は西の11世顕如の長子、京如の創建で、長子が寺を出たということは、意見の相違があり、啓蒙の示唆によって長子が退けられたとも言われている。東本願寺京如上人は、徳川家康の寄進で、慶長7年に六町四方の自治を七条に得、道雨も起こしてもらったが、長子であって本山を追われたという苦い経験が、世々代々、長子伝統の法則が厳しい。そこに、いかなる凡庸でも、長子より欲すなくということになり、見込みのある御連士、兄弟近親でも、ご出世はないものとみられ、せめて子爵でなくとも、男爵ででも終わりならと、竹子さんの配偶が断られたわけも、そこにある。300年間親戚としての往来は愚か、敵視状態だったのが、明治元年に絶交を解いて交際が復活したからとて、両方のホス、公孫、公英の両裏方をお互いに養女とし合って、戸籍上の姻戚関係を結んだと言っても、お宝娘の竹子さんをとなると、惜しんだもののあったのもわからなくもない。本願寺さんのおひいさんは本願寺さんのでおきたいと、京都の人たちは、惜しんでいるというのも、いつまでもあの霊人がお一人身でと案じているというのも、結び合わせてみると、卑俗な言い方だが、 西から東へ人気が移る例は十分ある。お西さんからお東さんへ手の中の玉を触られる風に考えたものもなくはあるまい。なんと飲酒と伝統の殻との束縛や、紳士的な旧の広い若人たちには住みにくい世界よ。熟に日が暮れて、竹子さんの心はぐんぐんと成長していく。兄ホスには大きく世界の情勢を見ることを啓発され、うちにはロシアとの戦争に、報国婦人団体が結成され、仏教婦人会の連絡を取り、和子夫人について各地遊説に。外の風にも吹かれることが多くなって、育ちゆく心はいつまでも可愛いおひいさまでいるであろうか。人を見る目もできれば、人の価値も真実もわかってくる。鮎と剣棒の周囲で離れて初めてたっとさのわかるのは、まことだけだ。一葉女子の京机は、作として他のものより高く評価されていないが、私はあの京机のお園の気持ちを、今でも持っている女はつけなくはなったであろうが、あると思う。明治年代のしとやかに育てられた慎み深い娘には、代表してくれている涙を包んでいる。あの中には一葉女子の綺麗をも多分に含めているが、竹子さんにあの独語感を聞きたいと思いもした。無論、あそこは抜け出てしまって雑誌白樺の武者の工事氏の愛読者となったのは、心持ちが整理されてからではあろうが、別れて後にしみじみと知るまたとなきその人の良さ。世を古に従って思い比べて惜しむ心は、なかなかに哀れは深い。もとより私は確かにそうと断定しない。私がその人の口から聞いたのではないから。それにもかかわらず、私は痛ましく思い、人生とはそんなものだとしみじみと感じる。もしそこに若き灼熱の恋があったら、桃山御殿の一部で太閤秀吉の常の居間であったという西本願寺の中の竹子さんが住んでいた飛雲閣から飛び出されもしたであろうし、解決は早くもあったろう。若き御蓮氏はむっとしてそのまま訪問されず、しかもその人も配偶を迎えてから変わるものはなかったとの嘆を持たれたのだから悲しい。もう一度。かりそめの別れと聞きておとなしゅう。うなずきし子は若かりしかな。この歌は嫁がれて後、つなぎみを待って読んだ歌だと解釈されているけれど、もうその頃竹子さんは23歳。令嬢としては出来上がりすぎている立派な人だった。18に、17に、19に置き換えて考えると、おとなしいうなずきし子が目に見えてくる。尺位曲より発布の、存続簿が幾度もひっくり返されているうちに日は経っていく。お家柄第一、26、27歳より30歳までの若さまで優れた家の爵位を継ぐ人。宗教は浄土真宗。これだけ愚痴した人を探し出そうとするのだが、幾度食ってもページ数は同じで。いなかった人物が紙の上に飛び出してくるはずもない。ここまで来て、和子夫人から天下り案が提出されたのだから、こね回してしまった者には具合が良かったと、ことが運んだわけだった。 山中市の九条武子夫人、162ページ。住職会へ極めて内々のお計りがありました。ご聖家の九条公爵の御分家たる、領地男爵を先行するようにとの、それは夫人よりの直接のご相談なのでした。和子夫人は11歳の時に、教女様のお言い名付けとして大谷家へ入寄せられ、幼き日より朝夕を竹子姫と共に、領地男爵は和子夫人の弟君にあたられます。なお、夫人の妹君には、九条家に絹子姫がいられるのでした。ことに、領地男爵へ竹子姫が、なおまた教女様の弟君の厚麿様孔明氏へ絹子姫がご縁付きになりますことは、和子夫人ご自身の深いお望みなのでした。その暁には、九条家と大谷家とのご兄弟が、互いにお三方ともご結婚になり、両家にとりてこの上のおむつみはないのでした。和子お裏方より直接のお計りを受けまして、住職の人々は、九条領地男爵を初めて選考の会議に上すようになりました。それまでは、四尺以上とのみ考えていたのです。なぜ四尺だ男爵だというのか。それは前に、東の御連氏という人を無尺だと言って断ったからで、男爵というのにこだわるのも、それでは男爵になれるようにしますからとまで言ってきたのを、少なくも四尺でなくてはと拒絶したと言われているのを、私自身がうなずくために弾いてみたのだが、領地氏は前から男爵ではなく、竹子さんをめとる前になったのだった。領地氏はお気の毒な方で、やったり取ったりされた人だった。ずっと前に竹へ行かれ、それから一条家の令嬢の婿金として養われていたが、帰されて、やっぱりこれも礼を引いた方がよいから山中氏の前の続きを拝借すると、かつて一条公爵家のご養子としてしばらく道家に生活していられました。それは元来一条家よりの年頃なお望みがありまして、ご血縁になったのでした。しかし、家風の上から、その後、男爵は再び九条家へお帰りになったのでした。全景174ページ。なぜこの山中氏の著書からばかり印例にするかといえば、材料の収集に婦人クラブの多くの読者と竹子さんの身近な人々からも指導と協力を得ているといい、筆者は申すに及ばず、発行が野間誠治氏の雄弁会出版部であり、およそ間違いのないものであること。著者の序に、書稿を終わる机のそばに、竹子さんが近く来たりていますように感じつつ、合唱と書かれた敬虔な著であるので、信頼して読ませていただいたからだ。その行間から私は何を見たか。和子夫人のこのお婿さん工作も、マナ弟だったと聞けばうなずけるし、実家の兄嫁は東本願寺から来た人で、例の御連氏と縁のある方であり、それらの張り合いもないとは言えまいが、領地氏は和子夫人の手元へ引き取られていたというものがあるから、竹子さんとも顔を合わせていなくてはならないのに、この書では結婚の日が初対面と記されてある。この初対面という方に従っていくと、これはまた、あれほど大切にしたおひいさんをなんと手軽に扱ったものだか。 もとより何もかも知りすぎるくらいにわかってる方が進めてゆくのだから、誰にも安心はあったであろうが、いやしくも人生の最大事業を行う男女当事者が初対面とは、無知猛舞な親に売られてゆく哀れな娘ならば知らず、一万円持参で、あの彩色絶尾。京都では本願寺から話すのは嫌だと騒がれた人なのに。和子夫人は幾度か上京し、支度万端、皆和子夫人の差し図だった。もう一度。日の房の襖は固く閉ざされて、今日も寂しく物を思えとね。山野草、父が今しし春の日は、花も我が身も幸多かりし。日の房の襖の向こうは、彼女の胸の奥がでなくて何であろう。結婚式を挙げに東京へ出発。馬車のうちにはうなだれがちに竹子さんがいた。本願寺の正門から七条の駅。けれども、ご婚儀の日が初対面の日なのでした。昨日までの竹子姫は病地男爵。その人について何もご存知がないのでした。男爵においてもそれは同じく、新婦人の性格そのほか、さらにご承知はないのでした。九条竹子夫人より、小。七条近くの王子には、東本願寺の門がある。性格も趣味も、教養も、まさしく反対の二点に立っているとも書かれている。9月25日に九条家に入り、新男爵邸に即日移り、12月には先発のホス夫妻の後を追って新婚旅行に欧州へ渡航する。しかも新郎は英国に留学する約束だった。黙々読書する領地氏に支度の相談に行くと、よろしいように。と静かに答えるだけだったという。インドでは洪水発水一行の随行員も多く賑わしくなった。少女時代を取り返したように竹子さんが振る舞うと、明るい笑い声のうちにいつも姿を見せないのが領地氏であったという。和子夫人が気にすると、船室に隠れて読書しているという。一方が明るくなると、一方はだんだん寡黙になる。船室でお茶が済んで、ボーイが小さなテーブルの上を片付けに来ると、竹子さんは立ち上がる。では、失礼します。どうぞ。水のごとき夫妻だ。竹子さんも気にせず、夫もそれに不満足を感じるような世俗的なのではないと山中氏は言っていられるが、しかし私ははっきり言う。それはどっちかが軽蔑しているのだ。どっちかがすくんでいるのだ。でなければもっと重大な何か二人は表向きだけの夫婦ごっこ。互いに傀儡になったことを知りすぎているのだ。性格的相違だけには片付けられないものがある。そして短い外遊期間中なのに、領地男爵は別居してしまった。だが、竹子さんは社会事業の視察見学を怠らなかった。シベリア戦で、和子夫人して竹子さんが貴重と決まったとき、決別の宴に連なった領地氏は、黙々として静かにフォークを取っただけで、食後の話もなく、 翌日出立の折もプラットホームに石のごとく立って、ごきげんよう、と、別れの言葉はこの一言だけだとある。リュウチさんという人が、この通り、沈黙加減な哲学者かと思っていたらば、先日、ごく心安くしていたという男の人が来て話すには、なかなか隅に置けない、おしろいを袖や胸にもつけてくる人だと言うし、またある人も、気さくな良いサラリーマンだと言った。新婚の頃は、特別にそんなムッとした人にならざるを得ぬことがあったものと思える。世間からは、花の嫁子をもらって日本一の家宝男と言われたが、他人ではわからないものがその人にとってないとは言えない。また、それでなければ、新婚三ヶ月の新婦人を返してしまって、対応10年、子までなさせて、底の水に親しんではいられないはずだ。3年経った。ここいらから竹子さんが麗しい竹子だけでなく、同情と人気とその人の持つ才能とが一つになって注目される婦人となった。竹子さんはいよいよ光り、良知さんはよく言われなかった。空気を守らせるとはけしからん、とよく中年の男たちが言っていた。総じ高き美しき人として、細川お玉夫人のガラシャ姫よりももっと伝説の人に自分たちの満足するまで作り上げようとした。この間も斎藤茂吉博士の随筆中に竹子夫人が生きていられたうちは書かなかったがと、ある田舎へ行ったら砂に取った竹子さんの排斥物を見て、太い太いと下男たちが笑っていたということを記されたが、そんな馬鹿げたことも起こるほど、寄ってたかって窮屈な型の中へ押し込んでいった。3竹子さんの第一歌集、金鈴を手元に置いたのだが、ふと取り失ってしまって、今覚えているのは、思い出すものよりしかないが。冬が過ぎ、西の山の初摘む頃、一人の我は悲しかりて。見渡せば、西も東も霞むなり、君は帰らず、また春や越し。作家の年代を知る由もないが、これらはずっと古く歌われたものと聞いている。1年半以上も外国で暮らして、秋も深くなって帰ると翌年の春、和子夫人が急逝された。その人の望みによって、竹子さんの生涯は定まってしまったのに、それを望んだ人は死んでしまって、妻という名の漆黒の枷をはめられて残された竹子さんの感慨は無料であったろう。まったく運命というものは変なものだ。しかし、お隠れ遊ばした総裁様のご意志をお伝えするが使命と、竹子さんの麗しい声が各地巡回宣伝に回られると、仏教婦人会の新会員は増えてゆくばかりなので、九条竹子となっても本願寺にお寄付して、昔にも勝って本願寺の大切な人であった。そして思い出したように、お美しい方が空景に泣くとは、謎と時々書いたり言われたりしたが、竹子さんの場合だけは、それが不自然ではなく、なんとなくそれでいいような気がしていた。語らざる了解があるように思われた。そうしている方がお互いが気楽なのではないかと思えた。 イコウバカシウの白クジャクを取ってみると、桃足りぬ、我にそしりの火は降るも、一人の人の涙にぞたる。その一歩、各隔たりの末を断、誰かは知りて歩み染めんぞ。この風や、北より吹くかここに住む、冷たき人の心より吹く。この胸に、人の涙を受けよとや、我自らが苦しみの壺。思い出の翼よしばし安らいて、語れひとときその春のこと。影ならば煙でし、触れうつそみのうつつに見てし、思う影ゆえに。引く力、拒む力も疲れ果てて、悪たのごとく捨てられにしか。玉ゆらに家を離れて我一人、旅にいでんと思うときあり。戦えと与えられたる運命か、諦めよ超強引かこれ。執着も煩悩もなき世ならばと、晴れ渡る空の星にこととん。虚しけれ、桃たり地たりたたえても、我がよしと思う日にあらざれば。無備のまも、忘れずといえど忘るるに、似たらずやと、また嘆けり心。むしろ我、思われりとの泣くもがな、あまりにやめば悲しきもの。泰楽手帳14首の中から。ふるさとは嬉し、散りゆく人はさえ、我が思うことを知るかのよう。ふるさとは寂しき我の心知れば、秋の一葉の別れ告げゆく。叫べども、呼べども遠き隔たりに、遅れし我の千なき疲れ。別れ時を遠く去りきつ、正しとも謝れりとも知らぬ知れり。言うされば、今日も悲しき悔いの色。基礎よりさらに濃さの増され。水のごと爪とを流れ、従い。断りのままに、ただに生きゆく。震災後、下落合に家を求めてからを知っている人が、竹子さんの日常を、バサバサした懐かしみのない親分の女房みたいだと評し、わざとらしい品を作るが、電話の声と地声とは違い、外から帰るとどてらにくつろぎ、廊下は走りがちに歩く。女中に聞いてみたら、京都へ行く汽車の中では、ずっとみじろぎもしないで座ったままだというのに。と、領地さんとの夫婦生活を、およそ男性の求める一途のないものと草したが、私は胸が苦しかった。竹子さんはもうその頃自分の表面的な職分と自分の心だけでいる時とのけじめがはっきりついて、卑近な無理解などどうでもよいとの決心がついていたに違いない。なぜなら、その人が言ったようなただ、あざけた人にこんな心の声があろうか。桜花、散り散る中に佇めば、我が執着の醜さは死ぬ。散り散りに我が思い出も降り注ぐ。 暇なく花の散る日なりけり。桜花、散りに散るかな思い出も、いや、積み勝る大谷の山。幻や、かの清滝に手を浸し、夏を楽しむふるさとの人。ようやくに書き終えし踏み今入れて、帰る夜道の心悲しむ。これはみんな世にない人を思い出した歌ではない。ふるさとの人とは誰を指して言ったものだろう。そんなことは言っては悪いと叱られるかもしれない。だが、それだからこそ人間ではないか。それだから私は竹子さんが悲しく、そして忘れられないのだ。ただ私は言う。あの豪気な大きい心の人がなぜその苦しみとひたむきに戦わなかったか。この人間の苦しみこそ、そうそう親鸞も戦って戦い抜いて苦悩の中に救いを見出し、大成したのではなかろうか。病致死な外国で家庭生活を持っていたことが、かえって竹子さんを症状的にしてしまったのかもしれない。仏教の言葉なんか使っておかしいが、そんな風にも思える。差し迫った苦しさというものは勇気を与えるが、それも長く忍んでいると詠嘆的になってしまうものだ。白孔雀の巻末に柳原白蓮さんが書いているから少し引いてみよう。桃足りの我にそしりの日は降るも、一人の人の涙にぞたる。第一、この歌に私はもう涙ぐんでしまった。あのター様は本当に深い深い胸の底に涙の壺を抱いていた人だった。私が今の生活になれるまでの間をター様はどんなに励まし、かつ慰めてくれたことであったろう。あなたは幸福よ。この一言によって私は考えさせられた。人というものはどうかすると自分の幸福を忘れていることがある。幸福だということを忘れれば幸福にはぐれてしまうということを教えられた。私は何と言ってあの方に感謝していいかわからない。人こそ知らね。私には深い思いがあるからである。美しき、羅行の身にも心にも、幾よ重ねし、偽りの絹。ねえ、私だって、ああなのよ、こうなのよ。ねえ、よう。甘えるように私の手を取って揺すぶったりした。私は、そんならご勝手になさいまし。ただくしゃくしゃ語ったって、私がどうにもしてあげられるものじゃなし。と、つんと突き放した物言いをすると、その時、ほっとため息をつきながら、もう言わないから、堪忍よ。あの時の少女のような身のこなしが今も目に浮かんできてしようがない。ター様の歌は本当の実感から生まれたものだった。私の友に、友の霊よ。この歌の一つ一つがあなたの息から生まれたものなのだ。それぞれに命があるのだ。人生の裏も底も涙も知り尽くしたはずの歌人、吉井勇さんが白孔雀巻末に書いた感想を引いてみると、 今その白くされた映像を見ると、訓前に収められた歌以外のものに、かえって真実味に富んだ哀怨痛切なる佳作が多いような気がする。私はまず白くされた映像の最初にあった、桃足りの我にそしりの火は降るも、一人の人の涙にぞたる、の一種に、これまでの竹子夫人の歌に見られなかったような情熱を覚えると同時に、かなり感激した心持ちで、この新しい歌集、四六尺の編集に従うことができたのであった。この11月初旬、この遺構の整理をしに行った別所温泉は、信濃寺は冬の訪れるのが早いので、もう光亮たる色が野山に満ちて、部屋の中にいても落ち葉の降る音が雨のように聞こえた。が、四六の映像を一首一首読んでいくうちに、私の耳にはだんだんそんな物音も聞こえなくなった。私は真実味の深い歌が見出される度ごとに、和光して世を去った霊人を痛むの情に耐えなかったのである。死ぬまでも死にての後も我という、ものの残せる一筋の道。そういう詩を歌った歌や、この胸に人の涙も受けよとや、我自らが苦しみの壺。といったような悲しみの歌を読むと、私の目は一人でに潤んだ。玉ゆらに家を離れて我一人、旅に遺伝と思う時あり。戦えと与えられたる運命か、諦めよ超強引かこれ。美しき人の定めに黒き影、まつわるものか悲しいおみな。そのことがいかに悲しき糸口と、しらで手取りぬ夢の惑わし。まざまざとうつつの我に立ち返り、命愛しむ青空のもと。しかはあれど、思いあまりて行きゆかば、おのが行くべき道あらんかな。何気なく、たきつけし日の消息が、かばかり今日の我をせむる。酔いざめの寂しき悔いは知らされど、似たる心と告げまをしけれ。こういう寂しい心境を歌った歌を読んで、その人がもうこの世にないということを考えると、人生一路の旅の儚さを思わずにはいられなかった。四六尺から。吉井さんにしても、明子さんにしても、人生の漆黒の道を切り開いて、血みどろになって来られた方たちだ。その人の心眼に何が映ったか。ただ寂しい心情とのみは言い切れないものではなかったろうか。白蓮さんの感想には、書かれない文字や行間に言いたいものがいっぱいにある気がする。遠慮、遠慮、遠慮。昔だったら私など、ゲゲの者がこんなことを言ったら、両替者と、ポンとやられてしまうのであろうが、みんなが竹子さんを愛しむ愛しみ方が、私には物足りない。こんな生きた人間を、なんだって小さな枠に入れてしまうのだろう。いや、竹子さんはご自分のしていることがお好きなのでした。ご満足だったのです。一番好きなことをしていたのです。 こう言った中年男は、領地さんが大好きで、男は何をしても細君はいとまめやかに愛らしくという立場だから、失礼なことを言うのも仕方がない。どんな売り女でも持っている女っぽさや、女の純なものがないの、ケチンボだの、感情が細かいのと言った。私はそれに答えてはこう言う。竹子さんは女を見せることを嫌ったのだ。誰にも見られたくなかったのだ。わざとする美体があるというが、それは多くの者に喜ばせたい優しみを取る方がそう取り違えたのではないか。三等が細かいというのは、本願寺はある折、義国事件があって、洪水法師はそのために攻めを引いて引退され、竹子さんは婦人会の存続について大変心配された。そんなことから日常のことにも気をつけるようになられたのだろう。無遊戯の中の父に別れるまでの一節に、今思うとこんなこともあった。その頃の道具係の者が知らなかったのかどうか、割れなくていいというような意味から金の水差しを稽古用に出してくれたのが、数年の後で名高いオランダモールの抱き桶であったことや、また、肉千金に変えられた水種の栗本に、接待せんべいを持って球児が運んでおったのも、その頃であった。そうした器物まで払い下げられたりして、経済のこともよくわかっていたのであろうし、それよりも、これは後にも言うが、つまらないことで失いたくない、洋々なことにと、いつも心に畳んでいられたのだと思う。竹子さんは、あまり広く愛されて、世間の作った型へはめられてしまって、聖なる女として苦しんだ。その切ない中に生き抜いて、自分の苦しんだのとは違う苦しみ方をしている気の毒な層の人たちを広く愛そうとする、真にしっかりした心の転換期が来たのではあるまいか。20年、恋は虚しいと感じ、本願寺婦人会の救済事業を通じて心身を投じようとしたその時に、哀れ死が向かってきたのではあるまいか。おせっかいな世間は、竹子さんが完全な人となろうとしているときに、外国にいる人もそちらにいる方が家庭円満であったかもしれないのに、霊人に空系を10年守らせるとは何事だと、あちらで職について帰りたがらぬ領地氏を、無理に東京へ転任ということにしたということだが、10年ぶりで帰る人にも悩みは多かったであろうし、竹子さんはまぶたも腫れ上がるほど泣きに泣いて、心を作ろう人生へのお化粧をし直されたということだ。死ぬる日の半月ばかり前に偶然に行き合ったのは、かの仮初めの別れとすかされて、おとなしくうなずいて別れた東の御連氏だった。だが、今度は仮初めの、この世でのそれが長い別れになってしまった。思いがけない病が急に思って、それとなく人々が別れを告げに集まるとき、その人も病院を訪れたというが、竹子さんは会わなかったのだった。お別れはもう先日ので済んでおりますと伝えさせたという。私が戯曲的に考えれば、聖母の延命院お婦人の方が手首にかけた水晶の数珠を竹子さんが見て、お母様、そのお数珠を私の手にかけてください。と言われたということが新聞にも出ていたが、その水晶の数珠はかつて竹子さんがご聖母へあげたものだというから、 その数珠には、親子だけしか知らない温かいものがこもっているのかもしれないと思うことだった。君に聞きし、小満行の物語。言葉言葉に光ありしか。君を飲み、悲しき人と思わじぬ。秋風物を我に告げこし。この日頃、不思議鏡を二つ持てば、まさやかに物を映し合うなり。小満行は、インド遮衛国王、ハシノクとマリブニンとの間に生まれて、アユシャ国王に課した小満部人が仏教に帰依したその節次だという最も大乗の尊さを説いたもので、我が聖徳太子も水古女帝にこうしたまいし、恩教と聞いたが、君とは父ホッスでも兄ホッスでもない人を指している。月日別院に遺骸が安置され、お葬儀の前に名残を惜しむ者に方々を拝むことを許された。2月8日の宵だった。梅の花がしきりに匂っていた。私は心ばかりの香を焚いて、秋の夜と署名した竹子さんからの手紙を出して気丈に置いた。そこへ安成二郎さんが尋ねられて、どうしてお別れに行ってこないのかと言われた。ぼんぼりに照らされて長い廊下を歩いて行って、静かな清らかな美しいお顔を見ると、まったくこの世の人ではない気がしたと言われた。そしてどうして行かないのかと再び問われた。あまり多くの者に死者の顔を見せるのは嫌いだから、見られるのはお嫌だろうと思うと、答えた私の胸には、ちょっと言い表せないものが走った。震災前、あの別院が焼けない前に、ある日の日陰を踏んで足元に集まる鳩を避けて歩きながら、竹子さんに、ずっと裏の方の座敷で会ったことがあった。その時、ふと胸に来たものは、あんなにうららかな思わせで、冷冷とした声で話されるに、ゆくと言おうか、何かしら話してしまいたいといったようなものを持っていられるということだった。その時、秋様はどうしてあんなことをなすったのでしょうね、と、突然と竹子さんが言った。それは、白蓮さんが失踪して間もなくで、世情の悪評の的になっている時だった。二人は目を見合わせたきりで探り合う気持ちだった。この人はもっともっと大きい苦悶を隠しているなと思った。震災に何にも持たずに逃れ出たが、一束の手紙だけは、後に焼き捨てたというが、あの中で、落としたらばと胸を押さえて語ったお友達がある。そういえば、秋の夜であり、菊であり、その他にも種々の替え名があるにはあったんだ。竹子さんは、もうちゃんとああ出来上がってしまって、あれがいいのだから美人伝へ余計な感想なんか書いてはいけないと。知っている人たちがみんなこう言う。もとより、竹子さんは私も大事にする。けれど、もっと大胆にいいところを言ってもいい。人間らしいところを話しても、あの方の苦節に傷はつきはしない。お人形さんにあの晩年の目覚めてきた働きはできない。本願寺という組織に操られてでも、それを承知で自分自身だけのいっぱいの働きをするということは、ああいう場所にいる人にはあれでよいので、あらゆることに働き出そうとしたことは、 劇や舞踊の方にまで進んで、かなりいっぱいの努力だったと思う。そういえば、竹子さんは快活な裁けたところのあるのは幼い時からだというが、人徳を知るのに面白い逸話がある。ある美術家のうちの床の間にブロンズのドラ猫があった。ほこりまみれで汚れているのを、竹子さんは猫が好きだったが、震災で焼いてしまったので、そのほこりまみれの置物を、かわいい、かわいいと撫で回していた。そのことを後で猫を作った帽子にその人が話して、君が会えばきっと猫を作らせられてしまうよと言ったらば、いや、決して僕は魅惑されないと言っていたのが、いつか銀の猫を作って上呈してしまって、そういったものへは内密にしていた。だが、それが縁で、デスマスクはその人が作ったということだ。あなかしこ、神にしあらぬ人のみの、たれをしも、たが裁くというや。ただ一人生まれしゆえに、一人ただ死ねとしゆうや、落ちてゆく日が。おみなはも、おみなのみ知る道をゆく。そはおのこらのしらであるこ。かしゅう、軍前より。初春のようあるる風に歯の痛み、また遅い雪。この最後の一首は、磯部病院で失せられた枕元の手帳に書き残されてあったというが、末の句をなさず行かれたのだった。佐賀の秋という脚本の中で、蓮月にはこう言わせている。みめよい子じゃとて、本に女は幸せとも限りませんわいな。おう、そうですぞ。お前さんの正直な美しい恋の誠が、やがてきっと大きな御手に導かれてゆきまする。昭和3年1月16日より始通。発熱は暮れよりあった。17日、磯部病院へ入院。気管支炎も扁桃腺炎も回復したが、歯を抜いた後の出血が止まらず、敗血症になって、人々の輸血も飼いなく、2月7日朝絶息。渋滞のうちにも歎異抄を読みて、うげの僧、悲しくもあるか何を求め、何を失い嘆くか我に。この人にことほぎあって、今少し生き抜いたらば、自分から脱皮し、飲酒をかなぐり捨てて、大きな体得を、苦悩の下脱を明らかに語ったかもしれないだろうに。昭和10年9月。